はい、こんにちは、スピーです。
こんにちは、ラクラクです。
こんにちは、チクワフライです。
毎度、エマノンです。
はい、ということで今回も4人収録ということで、はい、まあ、最近ね、実はちょっとゲームの話題が続いてるんですけど、オープニングにね、ちょっと自分ゲームの話でね、エマノンさんが、女神転生シリーズの最新作、新女神転生か
新4ですね、
を買ったと聞いてね、自分も買いたかったんですけど、これ以上 RPG を積みゲーにするのはちょっともう忍びないと思って見送ったんですよ。はいはいはい、
積んじゃう。
積んじゃうよ、もう。渦高く積んじゃう。いや、だって時間かかるじゃないですか、絶対にハマったらあれ。
時間食いますね。
面白いんですか、それがどうなんですかっていうのを聞きたかったんですよ。
いつも通りの安定した女神転生で、
ね、安定した女神転生で、
はい、
やっぱりあのペルソナとかとはやっぱ違うわけでしょ。
そうですね、あのなんつうんですかね、あの女神転生、新女神転生3あったじゃないですか、あのシステムで、新1をやってるような感じですかね、感覚的に。
あ、なるほどなるほど、
世界観はね、新1とか新2にすごく近いんですけ ど、ね、システムは新3っていう感じで、まあ、なかなかいい出来なんじゃないですかね。
よくでも出せたよね、もう出せないんじゃないかっていう話もあったからね、もう完全にペルソナとかね、そっちの方に食われちゃってて、
まあ、一応ね、DS で出てたストレンジジャーニーですか、
はいはいはい、
あれが結構売れたんで、思ったよりは、ああ新シリーズのアンバリングでもまだこの世界観でいけんじゃねっていうので一応踏み切ったみたいなところもあるみたいですけどね、
は
い
は
い
は
い、
またおなじみの仲間は出てくるんですか。
そうですね、今回はいつもの金子悪魔にプラスして、
はいはい、
一応その別のイラストレーターさん、
あ、そうなん
だ、何人かお願いして新、まあ既存の悪魔ですけどイラスト新規とかですね、
あ、そうなんだ、
結構ありましたけど、まあ個人的にはですね、あんまりちょっとやっぱ女神転生って言えば金子だろうみたいな子さんっていうかね、老害プレイヤーなんで、ちょっと違和感ありましたね。
なんか金子一馬のあのデザインってちょっとジョジョの荒木博彦に似てるんだよね、はい、ちょっとあのこうなぜここにこのマーク入れてくんだろうみたいなの、まあ漫画ならではの表現っていうか、リアルにこんなやついったらただの頭おかしいやつだろみたいな、
ファッション
ファッションセンスがまたかっこいいんですよね。
まあまあそんなこんなで、まあ映画はねちょっとそんな感じで若干雰囲気が違うっていうのもありましたけどね。まあメインキャラクターとかね相変わらずなんで、
はいはい、でもメインってあれじゃないの、こう結局コンピューターを操る男と魔法を使える女のコンビ、
はい、今回はですね主人公は1人、
あ、1人なんだ、あ
のヒロインはいない形ですね。
あ、いないんだ、
は
い、
であとはサポートキャラクターっていう形で、まあ、旅の仲間のパートナーが1人いるかなぐらいの、
女神転生的には今回4なわけでしょ、はい、だから難しいよね、あれデビルサマナーのシリーズもあるしでね、
まあ大筋立てていくと女神転生シリーズ、新女神転生シリーズ、デビルサマナーシリーズ、ペルソナシリーズ、こんだけ大分されてるんですよね。
まあ、女神転生シリーズは事実上もう続編出ないんですけど ね、あれっては本当に西谷彩がやってた原作がついてるやつなんで、それを、まあ、アトラスが探検家って、はい、シンってつけてやってるからね、まあ、イフとか旧約とか入れていくとややこしくなる
ね。まあ、そうですね。デビルチルドレンとかですね。
デビルチル
アピタ、ね。デビルサバイバーとかも、魔人転生とかも入れ出すとちょっとろくなことになる、
ね。魔人転生、ね。デビルサマナシリーズもね、こうライドとかね、
はいはい、外伝、
外伝が
デビルサマナー外伝っていう外伝の外伝みたいなやつが出てたんです。
そう、デビルサマナー自体が外伝やんみたいな話だったんだよね、
はい、そんな感じでしたね。まあ、今回もね、あのいつも通りローニュートラルカオスで、
はいはいはいはい、
一応ストーリー分岐はするんですけど、ちょっとね不満なところが1個あって、
はいはい、
今回あの属性がねほとんどそのストーリー分岐にしか関係ないんですよ。
え、そうなんですか。
そう、今までだったらそのローに傾くとカオスの悪魔を会話で仲間にできなかったり、表に出して使えなかったりしてたんですけど、今回そういうの全撤廃、 オールウェルカムです。
あ、そうなんだ。なんかその辺のこうじゃああれはなくなったんだね。その有利不利も加味してルートを選ぶみたいなのもなくなっちゃったんだ
ね。
それは残念だね。なんか前のあのバランスが良かったのはそこもあって、うん、なんていうんだろう、こうローとカオスに大体その全く同じではないんだけど、やっぱ回復役だったり攻撃役だったりって、それをうまくなんか使ってみたいなのが良かったのにね。
まあなあとね、今回ダーク悪魔っていう概念もないんで、
ね、何それダーク悪魔。
あの会話で仲間にできない種族っていたじゃない
ですか。いた、うん、昔でいくとなんかこう畜生みたいな、
そうそう、
日本語通じないやつ、
まあ下道なん
ちゃらです
ね、はい、そういうのがあったんですけど、それもなくて全部仲間にできると。
え、でもなんかほら下道とかって前人間の悪いやつみたいなのも入ってたじゃないですか。 あれはなくなったの。
あれ一応その会話で仲間できないっていうのもいるんですけど、それはその例えばその下道っていう 種別がダメなんじゃなくて、
うん、
その例えば下道スライムは会話で仲間にできないみたいな、
あ、
そのもっと細かいレベルで振り分けられてます。
あ、
一応人間も出てきます。
あ、そうなんだ、
はい、ヤクザの皆様みたいな、ファミリーの敵と、まあ、あとガイア教徒みたいなのが相変わらずいるんで、そこは一応出てきますね。
なるほどね。いや、やりたいな、その話聞く
と。まあ、ざっくり、まあ、60時間あれば寄り道してから一周クリアできるんで。
わーい、わーい、
やったね。
60時間とかって俺の残業かをな
ると。ああ、ね、まあ、なかなかね。相変わらず時間は食うゲームです
ね。いや、そうね、うん、あの合体とかで悩むしね、またね。
ああ、そう、合体で思い出しました。今回の合体のシステムがですね、また大きく変わりまして、
は
い
は
い、
え、そうなの？
やってることは一緒なんですけど、
うん、
昔はほらこの悪魔とこの悪魔合体させるよって選んで合体してたじゃないですか、
はいはいはいはい、
今回違います。あの一覧で条件つけて一覧表示で、この今の手持ちでも悪魔だとこの悪魔が作れる可能性がありますよというリストがバーって並ぶんですよ。じゃあこの悪魔欲しいなっていう風に選ぶと、じゃあその悪魔欲しいんだったらこの組み合わせで組み合わせてくださいみたいなのが出て
る。あ、でもペルソナ3もちょっとそんな感じになってなかった。
ペルソナ3はあれは呼び出す感じだったんで、そこまではなかったと思うんですけどね。
なんかあの昔ってさ、もうあの表は出なかったじゃないですか、はいはいはい、丸とかバツとかで、あの配合合体ができるできないだけで、はい、あとは出てきてからの、
お楽しみ
的なのもあった。あ、一応なんか画面見れたっけ、なんか一個一個押すとなんか
こ
れ
になります、左と L とかを押したまま決定すると見れるとか、軽い裏技的なのがありましたね。
だけどなんかこうその一個一個を見なくちゃいけなくて何になるのか、それが結構めんどくさかったんだけど、今ってなんかもう検索がすごいになってて、これを作りたいって言うと確かにこの組み合わせみたいな逆検索ができるようにはなってたんだけど、
その逆検索しかない
しかないんだ。あ、じゃあこれいらない、こいつ二軍にいる、こいつとこいつ合体させてなんか使えるのにしようかなみたいなのがやりにくい、
やりにくいですね結構。
あ、なるほどね。
でまあ、今回悪魔全書って言って、まあ、おなじみ の、
はいはいはいはい、
その1回登録した悪魔はお金さえ払えれば何回でも呼び出せるよみたいなシステムもあるんですけど、うん、まあ、そこから引き出して合体させるっていうチェックボックスもあるんですよちゃんと。
お
で、まあ、ただね、その候補が多すぎて画面に表示できませんみたいな、やっぱ制限があるんですよ。
はいはいはいはい。
まあやっぱ100件超えるとダメだよね的な感じだと思うんですけど、多分。
引き継ぎとかはどんな感じなの？
引き継ぎはですね、一応基本的には、1周クリアした後に、
うん、
2パターンあって、うん、自分の手持ち悪魔以外の情報は全部引き継ぎますよっていうのと、まあ、ある一定の情報は残して基本まっさらになります、2周目ですっていうパターンと2つありますね。
あ、そんなのもあるんだ、はい。いや、自分が聞いたのは合体した時の能力の引き継ぎだったんだけど。あ、そっち？悪魔の、
うん、あ、今回は自由に選べます。
あ、まあ、じゃあそれはペルソナシリーズとかって一緒だよね。どの能力を残すかって
丸罰ゲームは発生しません。
あ、前あの自由に残せない時とか大変だったよね、はい、こうあの能力が多いキャラは使えないっていう、逆にね、そのね、
大変でしたね、
こうね、何分の1にするために4つくらいなら25分の1で引き継いでくれる、はい、あ、25% の確率で引き継いでくれるみたいなのが良かったんだけどね、はい。まあさすがにそれはもうマゾシステムだったからやめたって、
ね。ABAB をね、200回ぐらいやったら好みのパターンになりましたみたいなのが。新3の時はよくある話だったんですけどね。
新メガテンって今の人でも面白いのかな。
今 回のネットの評価を見てると、うん、そのバランスが悪いって言ってる人が多いなっていう印象ですね。
え、でももともとそういうゲームじゃなかったっけ、なんかこう、うん、例えば敵がさ、あの、はい、完全に効率良い場合はそういう弱点をつくパーティーを組み直していくみたいな、一回全滅してから組み直していくみたいなのが基本だった。
まあ、雑魚戦においても今回はそれが適用されてると思っていただければ。
ああ、でも昔からあれじゃん、無道とかやられて、まあ、一瞬殺で全滅したりとかしてたもんね。よくこう正義のパーティーとか組んでて一瞬で全員なくなるみたいなあれみたいな、
俺の天使の軍団がとか言ってるとね、3秒で死ぬ
みたいな、3秒で死ぬみたいな、ね、そういうのが売りだからね、あのゲームバランスはね。
ちょっと最近の快適な RPG に慣れた方にはやっぱ辛かったんですけど、まあ、確かにダメージ量が大きいですね今回は。そのやる方も与える方も食らう方も、はいはい、どっちもダメージ量
が大きい。要は属性がかなり大味になってるってね。自分属性システム大好きなんですけどね、
まあ、今回も相変わらずプレスターン制なんで、うん、まあ、弱点を効率よくつければずっと俺のターンみたいな雰囲気でした、ね、
そうなんだ、はい、うわこれ難しいんだよなこの人はまた
情報戦ですからね、
はい、なるほどですね、
はい、まあなんだかんだ言ってもね結構楽しんでますよ。
あ、そうですか、はい、わかりました。ちょっとまたね、ちょっと、女神転生4も、あ、はい、新メガテンか。新メガテン4もね、ちょっとタイミングが合えば買っていきたいなと。そして積んでいきたいなと。
積む宣言し。
いや、60時間とか聞いて無理や、買わないわ。
60はきついでしょう、完全に。
まあ自分もね、そんなね、感じで RPG じゃないのはやってたんで、はいはいはい、ちょっとその話をじゃあ本編ではしていこうかなと思いますんで、はい、はいはい、それではせーの、
福岡アットラジ袋。
はい、それでは本編ということで、
はいはい
はい、個人的にはですね、ファークライ3っていうゲームをやってまして、これをまあちょっと語っておこうかなということで。
あれですよね、あんまりメジャータイトルじゃないですけど評判いいですよね。
そうなんです。知ってました、お二人は。
名前ぐらいは僕は。
名前ぐらい。
ですね、これね、ファークライ1は多分ね、マイナーすぎてあんまみんな知らないんですけど、うん、はいはい、結構評価高かったんですよ。で2がプレステで出てて、はい、プレステ2から、はい、で出てて、自分たまたまそれを買ってやったんですけど、で買った理由がね、なんかそのオープンワールドの FPS ってことで、はい、かなり面白いよって聞いてやったんですけども、ね、実際ね、あの面白かったんですけど1個だけちょっと欠点があって自分嫌だったな。そのね、ファークライ2はどういう話かというと、こうアフリカで内戦してる地域にその傭兵の主人公が行って、はい、そこの内戦をこう煽ってる武器商人がいて、それを抹殺するのが目的ということなんですよ。で政府軍と反政府軍がいて、まあ、どっちかにこうミッションをもらってつきながらこうなんかやっていくみたいな感じで、基本的にはまあミッションをこなしていくんですけど、オープンワールドでこうなんかジープでずっとこう移動しながら、まあそのなんて敵のアジトみたいなのを破壊してもいいし、途中でいろんな仲間になる NPC キャラみたいなのがいるんで、そういうやつだと親睦深めると、こう助っ人で来てくれたりとかっていうシステムが売りだったんですけど、一個だけね、その欠点で嫌だったのがね、そのアフリカに入って速攻で主人公がマラリアにかかるんですよ。で、なんかその薬を打たないと一定時間経つと死にかけるっていうのがあって、
はいはい、
薬が切れたみたいな、いいとこなのにみたいな感じで逃げてこうあの、はい、アジトに戻ったり、そのセーフハウスに戻ったりしなくちゃいけないのが苦痛で、慣れとくこのシステムみたいな。
ちょっとデッドライジング2に近い感じですね。
あ、デッドライジング2、うん、そんな感じ
だって。なんかあの娘にゾンブレックスを打たないとやばいみたいな。
なんかさ、そういう制限つくと面白い場合もあるじゃないですか、その制約されてね。でもオープンワールドを楽しむゲームでなんかそういう、はい、そのなんか、うん、シナリオ的にそういう部分が1 10回ぐらいあってもいいと思うけど、全編通してなのよ、もう勘弁してくれよみたいな感じで、ちょっとなかなか苦痛だったんですよね。で、あとね、武器がジャムルっていうね、そう、FPS であるまじきあれがあって、その、まあ要は武器がねすぐなくなるんですけど、敵を撃ち殺せば落としたのこう拾えるんですけど、なんか向こうのねカラシニコフとかってジャムるんですよすぐに。で
AK 持ってこいって言いたくなる。
なんか撃っていいところで弾が交換できなくなったりとかしてえみたいな感じで殺されたりするんですよ。で
ひでえ、
なんかフォールアウトみたいな感じ
ですね。まあね、だからそういい武器持てばいいじゃんって話なんですけど、はいはい、基本的にはこう拾ってサバイバルするゲーム
ギリなのね戦いなんで、
だからね、なんかね、それのおかげでね、なんかちょっとテンポが悪くなるなみたいなイメージは持ってたんですけど、いや、ファークライ3の最新作としては、その辺はやっぱりね、さすがに解消されてました。
お、マラリアではない。
マラリアにはかからないしね、武器もジャムらない。でね、3はね、なんかね、どんな話になってるかっていうと、アフリカから急に今度またアメリカになってるんですけど、なんか主人公は金持ちのボンボンなんですよ。で、なんかこうみんなで無人島みたいなところで、
うわ、
ドラッグパーティー的なこう、わーいみたいにこうキャンプして遊んでたら、モヒカンのですね、なんかこう北斗の拳に出てくる悪役みたいな、ジードみたいなのが出てきて、ほらーみたいな感じで捕まって、お前ら金持ちだから身代金取れるな、ウヒヒみたいになって、実はそこは海賊が支配してる島でしたっていうオチなんですよ。で、主人公と、こう、お兄さんかな、お兄さんがいて、お兄さんがなんかその、まあ、軍隊上がりなんですよ。で、こう見張りをね、こうお兄さんがいきなり締め殺して、するんですよ。オープニングでこうで、主人公お兄さんにこうついてって、隠れながらこう、敵のアジトの中をこう、行くんですよ。で、そこで覚えるんですよ、いろいろ。こう、向こうにこう石投げたら敵が行くんで、その間にこう、突破するんだよ、みたいな。そう。チュートリアルになってるんですけど、そのチュートリアルの最後がすごくて、まあこれネタバレになっちゃうけど、まあ面白い人はぜひ遊んでほしいんですけど、お兄さんが射殺されるんですよ、いきなり。ようやく逃げ切ったな、みたいになったら、ターンって言ってて、兄貴みたいになって、そこのモヒカンが出てきて、逃げようなんて甘えんだよ、みたいな。いやいや、10秒待ってやるから逃げろ、みたいな。人間ハンティングだーみたいになって、ジャングルへ逃げ込んで、
スタート。
うわー、恐ろしいゲーム。
なるほど。世紀末じゃないですか。
でまあね、あのこうその海賊に対抗してるこう地元のこう、はいはい、地元の方の村みたいなところで助けられて、まあそのこうじゃあ仲間を取り返そうみたいな感じで、どんどんそのオープンワールドの島の中をこう
走り回るみたいな。サバイバル。
でね、やっぱね、すごいグラフィックは多分ね最高峰なんじゃないかな、プレステ3の中ではっていうぐらい綺麗ですね。で、あの動物とかもね、すごいいっぱいいて、島に。なぜか虎とかサメもいるって恐ろしい。
サメまで、虎がいるのやばいですね。全然
リゾート地じゃねえじゃねえか。
なんでそんなところにドラッグパーティーしに行ったんですか。
いや、わかんないんですよ。で、あと、まあ、至るところにこう、車とかが落ちてて、それに乗り回せたり、あと、なんか、水上スキーって使えるのも使う、はいはい、ジェットモービル的なのも乗れたり、あと、パラグライダーにも乗れて、空も行けたりとかって、ね、まあもう本当にオープンワールドを堪能するゲームなんですけどね。で、まあ一応海賊が結構いろんなところに縄張り拠点みたいなあって、はいはいはい、そこをこう壊滅させると解放されてセーフハウスとして使えて、あとなんかこうね、電波塔みたいなのがあって、そこを登ってなんかで電波を遮断してるんですよ、海賊が。要はこう外にみんなが逃げらんないっていうね。まあ村に住んでる人とかあんまり文明に興味ない人たちなんだけど、なんかその電波塔を開放することによってこうなんてナビが使えるエリアが広がって、ナビなしで一行飛べば行けるんですけど、マップがこうはっきり分かるようになってみたいな感じで、でそれで武器もなんか輸入が進むみたいなんで、強い武器がもらえるようになる。
輸入が進む。
いや、なんかそういう言い方をしてるんですよ、おばちゃんが。
なるほどね。
で、やってくってゲームでね。いや、かなりハマって自分やったんですけどね。面白いですね、やっぱりね。こう動物をハンティングして、まずはこう、なんかあの、武装を強くしていく。ポーチとかが強化できるんですよね。あのバックパックとか。それによって、持てる弾の量とかが増えていくんで。 まあ、それでこうどんどん、あとは本当にその辺の草を買って、なんかこう薬を作って、回復薬みたいなんで、こうだからだんだん打たれると、こう、朦朧としてこんなになってきますけど、腕にこうバスンって薬打つと元気になるって、これやばいだろ、こんな
の。絶対やばい薬だ。
やばい薬だみたいな。
パーティー開くだけあるわ。
むしろこれがパーティーなんじゃないかって疑惑があるね。
だから、大掛かりで。
あとはね、結構なんかステルスアクション的な面もあるんですけど、はいはい、なんかね、全然強いんですよ。
敵が。
いやいや、こっちがです。隠れて範囲を取ってザクってやるのがめっちゃ強くてですね。なんかそれで倒せみたいなね。要はこう、裏から暗殺が推奨されてるゲーム、ね。
仕事人だ。
経験値も入るんです
よ。マニキの訓練のものですね。
大抵のゲームでこう、ヘッドショットが一番、ね、経験値入るんですけど、それよりも裏からナイフ、グサが一番入る。
天中。
天中。いや、面白いゲームでしたね。ただまあちょっとやっぱね、残虐表現は結構グロいんでっていうのはね、しかもグラフィックがリアルすぎて逆に怖い。
なるほどね。
どうなんですかね、なんかね、遊んでた感想はね、なんかね、主人公がどんどんただのボンボンに設定してんのが、ゴルゴ13みたいな感覚的に成長していくんですよ。それが見どころ。
なるほど。
もうなんか助けた友達とかと会話が合わないみたいな。なんとかにひどい目に合わせたら許さねえみたいな感じになって、どんどんどんどんなんかこう危ない人になって。まあエンディングも結構ちょっと衝撃なんで、ね、はい、見ても楽しみなんですけど、まああまりハッピーエンド的なのは期待しない方がって感じなんですけどね。いやでもね、すごいなんかあの本当に逃げ回ってたプレイヤーが乱暴化してくるみたいな。だんだんこうなって、ね、いやいや本当に弓矢に爆弾つけて撃った
みたいな。本当じゃない。
チュドンチュドンってこうあの海賊のアジトみたいなのやるとこう敵が湧いてきて、どこだーみたいな。
恐ろしいな。
いや面白かったですよ、かなりね。まあ、なんだろうね、こうあんだけ作り込めてればね、うん、やっぱり楽しいかなっていう感じで、うん、はいはい、あの動物がちょっとね強すぎるっていうのは確かに、虎とかクマがいるじゃないですか。だからたまになんかこうあの戦闘してアジトをねこう、うん、襲撃して、はいはい、どこ行ったとか言ってこう追われて草むらの中がガサガサ逃げてると、うん、なんか敵の方がなんだうわパパパパンうわーとか声が聞こえてくるんですよ。で行ってみると全滅してたからクマがモフーとか言ったりしてあれみたいな。
もっとヤバいのいるんじゃね
もっとヤバいのいるみたいな。
自然の脅威、
ね、そう、うん、クマにやられちゃうんだ
みたいな。リアルっちゃリアル。
リアルっちゃリアル。
てかその海賊は何年そこに住んでたんだって話ですよね。
いやわかんない。でも米軍とかも手出しできないぐらい凶悪そうな感じだったけど、ね、だって。いやだからね、結構そういう意味ではまああの。あの話的にも面白いんですね、うん、まあ、機会があったらぜひやってみるのをお勧めしますけどね、はい、うん、結構人気でなんかあのクーププレイもできるみたい、なんか2人で協力してミッションやったりとかいろいろできるんですけどね、はいはい、うん、あのいいのはやっぱステルスで倒してもいいし正面突破してもいいんで、選択肢は結構自由みたいなね。
さすがにあれですよね、そのゲリラのアジトの井戸に毒を混ぜたりとかそういうの
は、それはそれはできない。それ村の人も死ぬやろうな。いやーもう自分泳いでてワニに食われたりとか結構、ね、いろんな死に方してますから、
はいはいはい、死に方もいろいろありそうですね。
あるあるあるある、本当に。
その電波塔の上から間違えてダイブとかもありそうですね。
ダイブとかそうでね、結構スキルがあのいっぱいあって、はいはい、それを取ってこう成長させていく要素があって、ね、もうマジで主人公がどんどん乱暴化してくる。海潜ってこう近づいて桟橋の上にいるやつをこうガシッと捕まえて殺して海に引きずり込んでるみたいな。
アサシンじゃないですか。
恐ろしいですね。
恐ろしい。
どっからその技術をレベルアップしに学ぶんだろうっていう
疑問がありますけどね。一応なんかこうね、入れ墨をなんか入れるみたいなのがあって、入れ墨を入れるとなんかこれが勇気の証だみたいに現地の人が言ってて、それでこうどんどんこう入れ墨が完成するとスキルが上がっていくみたいな要素がすごい。腕がだんだんすごい怖くなってくるんですけど、ってあの FPS だから腕しか見えない。こうやってこう銃をこう入れ替える腕だとか、こうバスンって打つ腕とかが入れ墨が増えてくるみたいな。怖いわみたいな。
バスンってい
いシステムですね。でもまあそこがやばくなってくればなってるほど強いですから、まあ分かりやすいシステムですね。
そうなんですよね。でなんかこううろうろ歩いててもね、海賊が結構パトロールしてて喧嘩になったりとかするし、ね、まあね、本当にこうフリーで楽しむっていう意味では、うんうん、よくできた FPS ですね。まあ日本のセンスではちょっと難しいなと思います。
日本のセンスでもそういうのを作ろうとすると、ほら学生で体育館に集まっているところにテロが乗り込んできて、なぜか俺一人逃げ出しちゃってみたいな展開にしかならないじゃないですか。
ならないね。しかもあんま銃とかね、一般的じゃないから難しいよね。
最初モップとかからスタートですよ。そうなん
ですよ。まあ、なんかそのオープンワールドで今度ゾンビものとか作ってくれると面白いけどね。
一応なんかね、まあ、オープンワールドではないんですけど、レフト・フォー・デッドとかのシリーズはそれに近い感じですね。はいはいはいはい、
ね、あれはどっちかっていうとこうなんか無双系ゲームじゃない。
でもゾンビも作ったら基本そうなりません？
FPS でこうバババババ、いやそうじゃなくて、こうなんかゾンビとあんま戦うと基本もう弾もないから負けるんで、逃げ回ったり、こう
なるほど、
こう地形を利用してバナナを利用して巻いたりとかしながらサバイバルするゲーム
みたいな、戦略系
面白いと思うんですよね。まあ今で言うとだからアイアムアヒーローオンライン的な感じ。
アイアムアヒーローオンライン。確かにオンライン熱いね。
オンライン熱いでしょ。だからなんだっけ、あれがみんなで遊べればいいんだよね。そのゾンビゲー結構あるでしょ。デッドアイランドだとかデッドライジングとかさ。デッドライジングでいいと思うんだよね。もうなんかもうモールだけのオープンワールドにしないで、もうモールだけみたいにして、こうみんなで生き残るタイムを競うみたいな、何分生きられるかみたいな、
バルーンファイト的な感じで足の引っ張り合いが始まったり。
ああ、だからそのほら
一応ですね、
ゾンビものの作品ではおなじみのこう派閥ができて、人間ただでさえ少ないのに喧嘩すんなよみたいな。
一応ねデッドライジング2にね、まあ協力モードですけど、そういうモードありますね。
あ
とあるワン、はい、そのショッピングモールのワンフロアで、はいはい、プレイヤー4人で何分生き残れるかを競うモードとかありますね、チームで。
でもワンフロアでやっぱ狭いからね、もっとオープンにして、お互いちょっとこう携帯とかで連絡取れるようにしてやるっていうのがいいですよね。まあ、だからもっとね、こうリアルになっていけば、結構なんか DS では売れたんですけど、逃走中とか戦闘中のああいうのの
口コミですごい売れたみたいですね。
でもあれゲームとしてはそんなに出来良くないみたいだから、オンライン版とか作ってほしいなというのはありますけどね。まあそうですね、ファークライ3はぜひね、やってもらいたいですね。もうだいぶ経ってるんですけど、2012年年末に出たのかな、確かね。で、2012年最高峰のソフトだっていう評価も受けてますからね。はい、まあ FPS で、しかもその、なんていうの、こう、オープンワールド大好きって人はぜひ、いい感じで、ね、はい。どうですか、あと他に何かありますか。
最近、どうですかね、最近ちょっとすごい、
ええ、
なんか惰性で買ってしまったっていうのが、バルハラナイツ3って最近出たんです。まあ、これがね、くしくも女神転生と同日発売だったんですけど。
マジで、まあ、バルハラナイツってもともと何で出てたやつ。
もともと PSP で出てたシリーズですね。
PSP で出てたんだ、はい。
でまあ、一作目出て買って、微妙と思ってて、
はいはいはい、
まあ、二作目も出たんで買って、そのアペンドディスクみたいなやつも出て、一応ずっと買ってはいるんです
よ。本当、惰性で買ってる。RPG ですよね、
一応ね、RPG、ウィザードリーをそのまま RPG にしたみたいな感じのゲームなんですよ。
ウィザードリー RPG、 ウィザードリー RPG ですよ、
ね。いやー、3D じゃなくて普通のなんかその、
フィールド
RPG みたいな。
じゃあキャラメイクがあるって
こと。そう。
あ、キャラメイク製の RPG。
キャラメイクと、まあ、成長のシステムが水に近いかな
っていう。ボーナスポイント割り振って。
まあ、ボーナスポイント割り振って、まあ、レベルが上がると好きなスキル、そのパラメーター上げて、まあ、スキルを取っていくみたいな感じなんですよね。
じゃあそれってなんかこう大元のストーリーはあるんですか。あんまりない。
一応グランドストーリーはありますね。今回のはね、その なんか古代の魔術師の遺産が眠ってるところの上に城が建ってたんだけど、そこが錆びれて今監獄みたいになってるんですよでそこの監獄がある国が戦争でドンパチやらかしてて負けそうになって、うん、まあ、そこの王様がその古代魔法の遺産を使って他の国に勝ちたいなみたいな感じの話。
あ、じゃあ取りに行けみたいな
感じ。ああそうですね、っていうかまあ王様が乗り込んでくるんですけどね、実際取りに。
あ、
王様がね、まあなんかその王様ももともとみたいな裏の設定もありつつみたいな話なんで。
じゃない、主人公キャラはキャラメイクで作ってる。
そうですね、
はい、仲間とかはどうなの。
仲間は一応その冒険者の宿的なところで。
え、それも作るの。
作ってもいいし、その
出来合いがいい、
出来合いがいい、最初からレベル5ぐらいの出来合いがいたりとか。
なるほどね、
まあ、そこはいろいろ。
なんかそういう系統って今時珍しいですよね。なんか
まあそうですね、あんまり一から作る系はそこまでないですもんね。
一、
ね、
から作るとやっぱシナリオが作れないっていうかね。うもうあのシナリオ空気キャラになるでしょ、だって
こう、まあ、ドラクエの主人公的な無
機キャラにないし、はい、声優もつかないし、はい、みたいな、
ね、名前も決めるし、
はいはいはい、
自分で
そうね、はい、魅力は何なの、そのバルハラナイツの。
いやもう魅力はもう本当にハック&スラッシュが好きか嫌いかだけですね。多分
ひたすら
ですね、ダラダラは遊べますね。
ああなるほどね、
まあ、ただちょっとね今回さすがにバランスが大味すぎるだろうと。
あ、そうなんだ。
もう適当だなと思いましたね今回は
ちゃんと遊んだのかお前ら。
うん、本当にまあ、ちょっとそこはね不満点っちゃ不満点でしたけど、もうちょっと最初2時間ぐらい3時間半ぐらい遊んだ時点で、あ、ざっくりすぎるわと思ったんで、ちょっとお金払ってアイテムのくじ引きみたいなやつがあるんですよ、ね、そのアイテムがどうも強いみたいな話を聞いたんで、
ガチャですか。
お金で解決しました、
うん、うわ
ガチャですか。
ガチャでした。
課金システムね。
うん、まあ確かにそのアイテムがあると、まあ、はいはい、ストーリークリアぐらいまでは簡単に終わりますね。
なんかでも自分もめんどくさいからさ、なんかモンハンとかもさ、はいはい、あの何回も同じモンスターってあるし、ね、自分一回なんか接戦で勝ったら飽きるパターンで、なんかこう、はい、
わかります。
もうこいつも二度とやりたくないよみたいなこんな苦労したのとかさ、はい、でもあと何個いりますとか容赦なんか言われるわけじゃないですか、
鎧
です
ね。エア素材がいか
おい、マジかよみたいな感じになるんで、もうそうなったらお金で解決みたいなね。
あ、なるほどね。
オンラインで売ってほしいです
よ、ね。狩人の天に1枚50円みたいな。
そうそう。なんかモンハンもそうしてくれたらもうちょいやるんだけどね。
あ、それはまあ、フロンティアはそれに近いらしいですけど、
ね、でもなんかフロンティアはね、そのそれやっても装備の色が違ったりとかして、
はいはい
はい、こいつ金払って取ったなっていうのが、
そうです、ね、
性能が一緒なのに丸分かりっていうのは、はい、なんだその差別はみたいな。おかしいでしょ、だって。
いやいや、
ね、まあ、貧乏ユーザーより払ってるわけですよ、金持ちユーザーの。
その色違いっていうのは有料ユーザーの証ですから。
いやいや、なんかさ、腕張りにくいもんもあるじゃないか。
お前らが遊んでるそのサーバーだが俺が出したんだぐらいの勢いでいてくださいよ、それは。お前ら何言ってるの、俺の方が金払ってんだよ、みたいな、ね。
そこで揉めるのはもうプレイヤー次第ですよ。
そうまあね、なんかね、そうそう、モンハンもちょっと複雑なものが毎回あるんだけどね。
まあ、まあでもやっぱあれは本当に繰り返す行為が好きか嫌いかが、う
ん、
まあ、
ハック&スラッシュの最たるもんだよね、うん、
まあしかもね、4人とかで遊ぶとね、すごく簡単になるんで、うん、やっぱそういう、
そこがミソだ
よね。そういうとこで集まって遊べる環境がある人は全然楽なんでしょうけどね、うん、
またリアル重ゲーですか。
まあ、まあ俺みたいなぼっちハンターからするとですね、
だってなんかモンハンはさ、結構女の子でもやってる人がいたから、はいはい、あれが強いと、なんかそれを機にこうちょっとじゃあ狩り行くみたいな、この何狩りナンパみたいなやつみたいなの
があるで、
一狩り行こう
みたいな、ちょっと静かなところで。
だってさ、芸能人でもさ、あのチャラ男とか言われてたさ、あのなんだっけ、あの藤森、
藤森、はいはい、
なんだっけ、あっちゃんかっこいいの相方だから、
オリエンタル
ラジオ、オリラジのなんか藤森が、はい、一狩り行こうぜヒャーハーみたいにやってんのをさ、はい、ツイートしてんの見て、こいつ もうその字でマジであのその仮ナンパってやつじゃない
なるほどね。
いやいや、まあまあね、モンハンのおかげでモテるみたいな話があったもんね、ちょっと。
まあ、正しいイケメンに限るけど。
いやいやいや、装備取るまでは大丈夫よ、装備揃って、あ、これで何々君と一緒に狩り行けるみたいに言われて、あーみたいな感じ。俺は何だったのみたいな。
怖いわ。
バルハラナイツね、まあ、ビーターは遊ぶもんないからそういうのでもね、
いやいや、ビーターはね結構実は遊ぶもん積んでるんですよ。
え、何があんの。
いや、ビーター、まだですね、デモンゲイズクリアしてないですよ実は。
デモンゲイズね、うん、
これは、
はいはい、
また 3DRPG、
はいはいはいはい、
またこれこそ、まあ、ウィザードリーなんですけどね、はいはい、まあこれはまたラストダンジョンボスの一歩手前で止まってますね。ああ今から装備を掘らなきゃ。
携帯ゲームとハッグ&スラッシュ系のゲームって相性いいっすね、は
い、いいですね。寝る前にちょっととかできるんですね、うんうん、
なんかありますか、お二人も好きなハック&スラッシュ系。
いやでも僕はそれで言うと本当モンハンじゃないですかね。
モンハンや
っぱ基本的にそういう作業系のやつ今まで嫌いっていうか、ストーリーを楽しみたいたちで、でもそれから、でもこういうなんか地道な、なんかわざわざ倒しに行かなくっても、なんか
隠しボスとか、
そうですね、というよりも、なんかちょっとしたなんか単純作業みたいなこともコツコツやったりしたのは、本当もう、モンハンぐらいですかね。はい、
モンハンはやっぱ強いか。
ポケモンも俺の中じゃ結構ハック&スラッシュの作業ゲーなんだけど、
僕はそれポケモンではやらないんですよ、はい、その作業を。ポケモンは本当ストーリー楽しんで、なんかその世界観を楽しむタイプなんで、
まあ、そっちにもいけるようにはなってるからね、うん、ポケモンはね、はい、一応ね、まあ、ポケモンの場合クリアしてからが本番だみたいな腕まくる人多いらしいけどね。ちくわくんはどうなの。
僕まずハック&スラッシュって何っていうとところから、
ね、ハック&スラッシュだからこうなんかクリアとかあんまなくて、ひたすらなんかこうやり続けて、うん、ちょこちょ こうスキルが上がったりとか装備が良くなっていくのにニヤニヤするゲームってことだね。
作業して強くなってい
く、ね、まあ、究極の暇つぶしって表現があったりのゲームなんだけど、
キャラビルドが楽しいゲームは結構ハック&スラッシュの要素が強いかな。
ソシャゲとかソーシャルゲーとかはなんか違うんですか、
ね、ああでもソーシャルゲームもハック&スラッシュの要素があるのもあるけどね。
あるね。コツコツとコツコツと、
まあ、最初に流行ったの探検ドリーランドとか もろそういう感じだからね。アニメにまでなってますけど、あれしかもアニメの第2期やってんで、ね、びっくりしちゃったよ。
第2期なんですね。
2期やってんのよ。みたいな、なんかそれ用のキャラがいるんですよ。なんか変なドリルみたいな剣持った2期の主人公キャラ。もうびっくりマンみたいになってきてるからね、完全に。びっくりマンもね、アニメ3期までやったからね。
なんかいろいろ種類に分かれて結構いろいろやってます
ね。いや、あの最初のスーパーゼウスとか、はい、あの、はいはいはい、大和人帝っていうキャラクターが主人公だったのがあって、はいはい、それが終わった後にリセットされて、なんかビックリマン自体がリセットされて第2期みたいになった時の、はいはい、ピアマルコっていうのが主人公になって、はいはいはい、船でなんか異世界行くみたいなのがあって、さらにその後にこうまた続編みたいな、それは多分だいぶ相手からだと思うんだけど、ね、そうだいぶブームになってからまたやったのって、バカラ大佐とか出てきて
ましたね。
バカラ大佐、
バカラ大佐、
なんかそれが第3期じゃない、はい、多分、
ね、
だから
2と3は大体僕は見てたっていうか知ってはいますね、それだったら。
ああいうゲームのアニメをやる意義って何なんだろうね。なんかあの LINE のキャラクターの LINE さんがアニメをやってるしさ、なんかやっぱ世界観をつけた方が愛着湧くってことなのかね。
まあそれかほら長いものには巻かれろ的に、みんな知ってるからこれのキャラクターでやればテレビ見てもらえるんじゃないみたいな 汚い大人の懐事情みたいなのも、
まあ、正直はもう面白くなかったですけどね。
え、何が
LINE のアニメは、
だってなんでこのね白い丸した顔のやつとクマが一緒にいるのか意味がわからない。
まあ大体クマに食われますよね、その並びだとね。
なんかほらあのキャラクターじゃんあれって、初め、はいはいはい、かわいそうなのがポコポコ、うん、かわいいねってキャラクターが人気あんのがこうポコポコ出てきただけだから、つながりが全くないのに、なんか一緒の街に住んでるみたいな設定でドタバタコメディをやらされてるから、違和感以外何ものもないよね。
ごったににも程があると。
ごったににも程があるみたいな。考えたやつ出てこいみたいな。企画通したやつ出てこいみたいな。
何も考えてなかったよっていう。
でも、その中のアニメの設定ってオフィシャルなのかどうなのか気になりますよ。
なんだろうね、ドリランドとかはでも原作グリーって書いてあるから、オフィシャルなんじゃないの。え、近くはどう読んだ？ハッシュ、ハッシュね、ハック&スラッシュのゲーム。
その話を聞くと、僕はゴッドイーターが。
あ、ゴッドイーターも、もろね、うん。あれはどうなの？やっぱ、モンハンのパクリパクリと言われ続けて。
ゴッドイーターはゴッドイーターです。うん、あのゲームシステム自体は全然。素材集めるとこが似てるとか言われるかもしれないですけど、まあそんな昔からあるから、ね、
どっちかっていうとファンタシースターオンラインに近くない、そうでもない、アクション性は全然ゴッドイーターの方が高いか。
そうですね、ファンタシースターは悪いとこ取りした感じなんで
無料だからごめんちゃいね的な感じ、はい、俺2やったんだけどすぐ飽きたもんな
自分も相当掘ってますね
飽きてこれがパッケージで4000円いくらで売ってるんかと思ってさ、そ
う、もうキャラクリエイトが一番楽しかったですね。
あ、なんか作って満足するよね
だかな、
いや、このおっぱいクリエイターはマジすげえわーと思いながら、そこが一番時間かかりましたね。多分30分ぐらいいじって遊んでましたね、うん、
なんかそこしかなんかもう注目されてないもんね、うん、なんかね、120% ネカマで占められてるからさ、
まあそうでしょうね、うん、美少女キャラの中身はおっさんっていうのは定番ですからね。
あれ俺のことかなんであれ逆になんの、あのこう男のキャラが女の人がやってること多いでしょ、
まあ、そう
です
ね、うん、多いね、うん、
いやだからね、自分がオンラインゲームやってた黎明期なんかは、もう性別と違うキャラやるやつはネカマっつって、もう非難の対象でした、ね、なんだネカマかよみたいなね、うん、新宿2丁目で汚いおっさんのオカマが客引きやってて、それに悪態つかれるぐらいの勢いで嫌われた。
いや、ただ、その最近の逆転現象については僕は明確な持論があって、うん、長時間やっぱ自キャラの背中を見ながら遊ぶことになるじゃないですか、うん、あのゲームって。もうそんな中でおっさんの尻見てな、見ながらゲームしたくないでしょ。う
ん、いやまあでも
どうせだったら自分好みの女の子の後ろ姿の方がいいじゃないですか。
チャット会話とかあるじゃないですか。だからキャラクター的には男な、あの女であっても中の操作してるプレイヤーが男なんだから、はい、男の発言にしかならないわけじゃないですか。う
ん、まあ、そこはロールプレイはあんまりしない、
しないの今はもう
じゃないですか、やっぱ化けてると思いますよ。
そうなんだ、
僕は なんていうかなりきるっていうか性別合わせるタイプなんですけど、
自分もそうなのよ、
はい、
自分の知り合いとかもっとひどいですよ、ネカマプレイしてる女がいますからね。まあその人の場合は中身本当におっさんなんで、あの性別は女性なんですけどね、性格的なものはおっさんなんで、ただ素でプレイしてるだけなんですけど、
やばい見えてしまうとけど女性だよっていう。
いや自分がやってた黎明期とかはね、結構やっぱもうみんなその性格でやってたから、うん、なんか自分なんかもうオラオラキャラだったから、うん、完全にスピさんはそういう人なんですねってもう見抜かれてるみたいな感じだったし、ものすごい武士みたいなね、それがしとかござるってずっと喋る人もいたし、なんか騎士道精神でなんかやたらと女性キャラクターには親切するおせっかい野郎とかいて面白かったですけどね、んみんなロールプレイ至上主義だったから
その、ウルティマの黎明期とディアブロの黎明期によく見られた、
よく見られた、ね、そうなんだ、今だから全然逆だなみたいな感じでね、やっぱり もうロールプレイヤーめんどくさいから金繰り捨ててんだね完全に。
あ、やっぱそのゲームっていうのがその一般化したせいだと思いますけどね、ロールプレイをやらなくなった、ね、そういうことをやる場ではなくなったんでしょうね、うん、
まあ昔は確かになんかこうね、ほらテーブルトーク RPG とかやってた人が、うん、まあ、コンピューターで、ね、できるよっていうんで入ってたりして、逆にやっぱそういうの好きな人がやってたから ね、うん、ウルティマオンラインなんかももうダラダラそういう、はい、なんていうの、こうロールプレイ楽しまなきゃ何すんのぐらいの勢いのゲームだったからさ、うん、そうね、まああったね確かに。今はそうか、だから逆なんだよね。
もうそうだから、あのカジュアルなものなんでゲームっていうのは。はいはいはいはい、はい、
まあそうか、だからキャラクターが可愛い方がいいってことか。
まあせっかく見るんだからね、
調子感ならね、理想のじゃあ女性キャラを作ってみるかみたいなね。
だってモンハンとか1000時間とかやるんですよ、うん、うっさいおっさんのケツ見ながら、ふんどし見ながらとかやりたくないでしょ。
でもモンハンの場合はさ、もう鎧とかがすごすぎてさ、なんかあの、もうキャラクター作ってもさ、なんかもう本当に全身鎧の人が歩いてて、男か女かも分かんなくなる人だって、カッチャカッチャカッチャ、ゴテゴテ感がすごいもん。
でもモンハン今度4出るじゃないですか、
はいはいはい、
1個ねカプコンさんにね改善お願いしたいのはね、ちょっとあの男防具がダサいのもどうかしてほしい。あ、
ダサい、
ね、ちょっとねいけてないですよね。
え、でもね、ジンオーガとかリオレウス系の防具はかっこよかったですけどね、自分男でやってたけど、
ね、そうですけど、うん、いやー、ちょっと女性キャラと比べると力の入れ方弱いんじゃないですか。
なんだかな。
なるほどね。あとね、自分モンハンに望むのはね、あのこうほらなんとか系ってなんか揃えなくちゃいけないんだけど、はいはいはいはい、組み合わせさせてほしいんだよね、そのほら、うん、装備のパーツによってスキルとか違うじゃないですか、うん、あれ全部だから組み合わせてこうなんかベストな装備できるように、うん、なんかこう、
それはですね、実はモンスターハンター1はそうだったんですよね、実は意外と。
そうなんで、うん、
装備ごとにもう本当にパラメーターが、そのスキルのパラメーターが固定されてて、弾とかもなかったんで、
はいはいはい、
同じ装備一式で揃えてもあんまりスキルって発動しなかったんで、はいはいはいはい、意外な組み合わせをするとちょっといいよねみたいな感じだったんですけど、はいはいはいはい、まあそれをやるとですね、もうみんなテンプレートになっちゃうんですよね、やっぱり今と一緒で、ね、組み合わせのパターンがこれっていう形にしかならないんで、それをやると、うん、
はいはいはい、
なんか逆に今のシステムの方が自分はいいなと思いますけどね。
ああ、まあ、ちょっとどっちつかず的な感じね。
基本の弱いスキルが発動して、あとはバラバラついてんのと弾で補強してねみたいなやつの方が自分はいいと思いますね、はいはいはいはい、
なるほどね。あとね、デザインはかっこいいのに弱いから使いにくい
まあ確かに、まあ、そういうのは
いや、 やっぱ見た目を重視しますから ね、うん、まあ、でも自分はあの剣が良かったんだみたいな、
すごいこだわりはやっぱりもうそのプレイヤーのこだわり
として、そうそうそう、強いけどなんだこのダッサダサなやつ
は武器は仕方がないですね。
そうなんですよ。そうね、やっぱそういうのはあるなと思って。で、ちくわくんが好きなハック&スラッシュのゲームは何なの？ゴッドイーターはどうなんです
か？ゴッドイーターもね、今度新作出ますからね。
出ますね。
ゴッドイーター2。
2が出るの、はい、あれ2出てなかったっけ？
前出たのはバーストって言ってアペンド版だったんで。
あ、そうなんだ、はい。ようやく2が出る。
2が。
うん、ほんとようやくって感じですね。
だいぶなんかシステムもいじくって、
うん、
改善。なのか解約なのかはまだわからないです
なんかでもゴッドイーターとしてはこう個人的にはちょっと体験版も遊んだんだけど、はい、モンハンと真逆行ってほしいよね。そのモンハンがもっさもっさしてるから、うん、本当ゴッドイーター高速でこう、うん、まあ空中とかも移動したりしながら相手をめった切りできる爽快感重視のゲームに行ってほしいよね、うん、あとはもう派手なエフェクトと、
一応ですね、ゴッドイーターからバーストへの進化の仕方がそういう進化の仕方だったんで、うん、もその系統で行ってくれるんじゃないかなと思うんですけどね。
なるほどね。
まあ、早いを売りにしてますからね。
あ、そうそう、
やっぱ爽快アクション、
ね、そうだね、やっぱそこしかないよね、うん、あとはもう本当になんかこう空中とか飛んでそれを制御したりとかできるようになればもっと面白いんだ。
あ、だんだんサイキックフォースに近づいてい
く。いやいや、サイキックフォースはもうだいぶ前の回で話した話だけなるほどね。まあまあそんな感じで、じゃあゲームもいろいろあるということ。
そうですね、うん、あとみんな惰性でゲームを買うのはやめようね
いやー、みんな積むのはやめようね
、はい、
まあそんな感じで、はい、はい、まとまりはないんですけどね、何が言いたかったかというと、あのネカマはやめてねっていうことがあったんですけど、
パークライやろうね
まとめるとそのぐらいしかないんですけど、はい、はい、お送りしましたのはスッピと
ラクラクと
ちくわフライと
エマノンでした。
はい、それでは皆さんさようなら、
さようなら、
さようなら。